ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
放送10周年をこの秋迎えるのに100回ぐらいしか文化放送では流してくれてへんやないかーい。ヒゲ男爵山田類53世のルネッサンスラジオ。
どうも、ヒゲ男爵の山田類53世でございます。ヒゲ男爵山田類53世のルネッサンスラジオ、今週もよろしくどうぞということでございますけどもね、いやもう何にも拍手とかじゃないんですよ。いや確かにね、こうデカデカと台本の方にはいつもならもっとね、この小さなフォントで、フォントの大きさが違いますわ今日はね、第500回って書かれてますけども、こっちはねアキレス腱が切れとるんですわ完全なる断裂ですよ。知ってます？人体関係のこの人体っていうのは人の体じゃなくて、あのこう筋というかね、あっちの人体ね、人体損傷とかの人体ですよ。人体の損傷具合っていうのはこれ3段階あるんですよ。1度2度3度とあるんです。私この度めでたく3度獲得しました。重傷です、いやその怪我をしてから、あのまあ正確に言うとこれ、いやめんどくさいんですよ。あのさっきもちょうどあのこれ今日はあのいつもの収録日じゃないんでね、いつもあの木曜キックス山梨放送さん終わってから、浜松町文化放送に来させていただいて夜ヘトヘトの中撮るんですけども、今日はちょっと諸々の、まあ、僕 の, あのスケジュールの都合ということでしょう。にしては あれ今日は宇野 D がいないんですか今日はディレクターが不在のまま収録始めちゃいましたけども、あの今卓に座ってるヒョロヒョロの男がいわゆるあのプロデューサーのとしみつくんですね。でディレクターうの D がいないがために、彼が今日は急遽、Q を振るというディレクターの役をやるということになってますけども、うの D はちなみにどうして今日は記念すべき500回ですよ。
なんかいないですね。
記念すべき節目500回にディレクターがいないってどういうこと他の
生放送
が、しかもっていうことはこれ他局ですか。じゃあ
他局
文化放送ですらない、この局内にすらいないんですね。別のスタジオ別のフロアにもいない、全く浜松町にはいないわけですディレクターが、そんな中第500回を迎える。ディレクターはいない、パーソナリティのアキレス腱は切れているね。ほんでさっき聞いたらね、いつもは山梨放送さんで撮ってからこっち来るんですけどって言ってた唯一のあのその流していただいてる、放送していただいてる YBS 山梨放送さんで今日はルネッサンスラジオはないとつまりじゃあ翌週に500は来るってことですか。
流れないです。
500はもうない、もう いよいよですねこれは。
流れないです。
いよいよです本当に。もうでも呪いですよねこれ、何らかの僕のアキレスが切れたというのも山梨放送はじゃあ499回から急に501回になるという、この第500回のめでたい感じは山梨で流れないという
特番かな
ことですか。
なんかあるんでしょう。
まあ、なんか別の機会に流していただけるかもしれないですけどもということですね。いやほんでですよ、さっきそのアキレス腱がアキレス腱がって言うてますけど、これ本当言うとアキレス腱じゃないんですよ。ただもうね、あの今日あの僕がこのスタジオに入ってくるところ、まあね、あの宇野 D はいませんからあれですけど、いたら同じやと思うんですけど、宇野 T も利光 P もちょっと半笑いで見てましたね。文化放送っていうのは本当にもうなんていうんですか、人間性の低い人間ばっかりが集まってるんやと思うんですけど、フロアに入ったらもう知ってる顔がみんな半笑いだというね。松葉杖をついてる男を半笑いで眺めるね、そんでもうこんなしてこんかったよかった思って、もうめんどくさい、なんで松葉杖どうしたんすかってなるでしょ。さあ、こうこうこうでこうなってこうやからこうなんですわってこう説明をいちいちいちいちせなあかんという、僕はその説明をその人に与えてもその人から僕に対する見返りは全くないのに、いちいち説明しないで邪魔くせえなと。これもだからもう怪我のあれですよ、弊害ですよね。いやほんでだからさっきからアキレス言ってますけど、アキレスじゃないんですね。アキレス腱とふくらはぎをこうつないでる筋、まあだから実質アキレスみたいなもんなんですけど、そこがブチーンと
完全に、
はい、まあその怪我をした瞬間僕の耳ちゃんと聞こえた音が、音がしっかり聞こえるんです。あれアキレス腱切ったらもう体中を音聞こえるって言うでしょ、あのバツーンみたいな ちょっと固めのものが、だから剣が切れるというよりなんか折れるみたいなニュアンスの音が聞こえるなんて言うでしょ。僕も聞こえましたよ、アキレス腱とふくらはぎがこう繋がってるこの筋のところが切れる音、その瞬間ムチューンって
ちょっと違う、
若干柔らかさがあるんですね。だからねバツーンバチーンとかじゃないんですよ、ムチューンっていうこうもう耳に響き渡って、頭に響き渡って切れちゃいました。だそこなんですけど、うん、その説明をするのがめんどくさいからアキレスですって言ってるんです、まあ、そこはもうご了承ください。
広い、
これ なんか嘘ついてるみたいになると嫌なんでね、うん、ということで今日はもう本当人生初松葉杖で、仕事に来させていただきましたけどもね、まあ、ただね、なんか大層な感じで言ってますけど、僕はアキレス腱を切った翌日どうしても行かないとダメだったんで名古屋に行ってますけどね働いてますこれは本当にね、これはなんで切ったかの説明はするべきですか。
もちろん
ただ男爵のアキレス腱が切れたこの情報だけではダメですか。これは
仕事中じゃないですよね。
あ、プライベートアキレスですオフィシャルじゃないんですよ、ね、
ロケ中にみたいな、
あのこういうやつって病院って必ず一番最初聞かれるんですよ、お仕事中ですかこれ、要するに労災の関係があるから必ず聞かれるんですけど、いや違いますと、プライベートアキレスですと完全なるプライベートアキレスですと、説明させていただきましたけどもね、うん、まあ、だからもうこのちょっと長なるんですけどもね、オープニングだ500回目のこの記念すべき時に話す話じゃないんです、これは。
まずは
一応こうやっぱもう興味何でもね、何しても会見だなんだっつってやらないとダメな時ですから、なんなら会見開きましょうか俺申し訳ございませんっつって謝りましょう。これはね、家族旅行にね温泉行ってたんですよ。
そんな時
温泉ちょっともうなんていうの、ちょっともう売れっ子気取りではないですけども、ちょっとここだけちょしばらく家族サービス的なことをしてないもんですから、うん、どうでしょうということ行かせていただいたんです。ちょっとね、一泊二日ですよ、ね、しかもなんか伊東の方の近いとこですよね。で嫁の運転でわー行ってね、でもう楽しく1日目は楽しかったんですよ。これが子供もキャッキャキャッキャ言うて、もうホテル行くまでになんかイルカ触りに行くやつとか行きましたよ俺
リスナーでびっくりした
かもしれないですけど、ちょっとごめんね、ノーモーションでほかほか話投げてもうたけど今多分鼓膜バーン言うてるリスナーいると思いますけど、
音が聞こえたか
鼓膜パーンでベロがサコーンってこ
う
行った人間がもうね聞こえない喋れないみたいになった人がいると思いますけど、伊豆伊東の方行ってね、なんかあるんですよそのダイビングスポットみたいな。でこれがまた恥ずかしいんが、皆さん多分ご覧になったかと思うんですけど、つい何日か前に、あ、どうもおはようございます上野さんがヒゲ面の上野さんが500回で駆けつけたゆかりのあるスタッフが彼一人だという
絶対で歴代来たりするんですけど
そら枠取られへんわこんなもん一人だけで来ていただいただけでもありがたいですこれはね。しかもこれが恥ずかしい、嫁が予約したの、うちの奥さんがいろいろ調べてくれてね、ありがたいんですけど予約してくれたんですけど、その予約すそこを予約する動機となったのがですね、何日か前にもうバリバリテレビでやってたうっちゃんなんちゃんさんと出川さんとバカリズムさんとバナナマンさんみたいな特番あったでしょ、なんか魔石スペシャルみたいなやつ、あれのロケでもう多分1週2週前やと思うんですけど、みんなが行ってるところを予約しやがったんですよ。テレビ見てテレビでやってるイルカ触れるところに、その後、まあ、ランクはだいぶ下ですけどタレントがプライベートで来るっていうものすごい恥ずかしい状況には陥ってるんですよ。まあでもそこもグッと我慢してね、もうその娘がね楽しかったそれでええわ言うて、でイルカのとこ行って、でなんかもう家族連れ人気のスポットやから家族連れが何組かおんねんけど、でこうなんかイルカさんはこういう生態で、イルカさんとサメの違いはこうですみたいなちょっとした豆知識の 講座教室みたいなのをちょっと事務所のプレハブの事務所のところでやって、みんなでふんふんって聞きながら、でそれ終わったらいよいよなんかイケスのところにイルカがもう5匹ぐらいわーっと話してあるわけですよ。でそれはもうちょっと岸からはちょっと離れてるイケスなんですけど、そこまでなんかイカダみたいな浮く板の上に乗ってこう向こうから引っ張ってもらってロープで、でそのイケスのところにファーっと行ってね、でそこでちょっとイケスのヘリがちょっとちゃんと人立てるようになってるから、座ったり立ったりできるようになってるから、そこにこう移動してこうイルカ触ったりみたいなことをやねんけど、もうなんかその俺らの他にもう一組家族連れみたいなのがおってんけど、そこがもうなんか結構な大所帯で、その子供お父さんお母さんで、お母さんがお父さんのご兄弟のご夫婦みたいな、なんかとあとどっちの家族のか分からんけど、なんかもうジジイがね、
おじいさんね、
ジジイが一人おったんすよ。でもそのジジイはもう、 もう孫にメロメロ、孫にメロメロなんはええねんけど、もう用取るんですよ。なんか安い発泡酒みたいなの持ってでなんかずっと飲んで、うわなんとかちゃーみたいな感じで、もうテンションめっちゃ高い一人だけ。他の人らやっぱりこう人の目があるからね、特に日本の方ってみんなもうおとなしいやんか。だから一生懸命その手前のイルカの説明の教室の時の前、ここイルカのヒレには骨が入っているでしょうか、どうでしょうかみたいな、分かる人みたいなテンションで向こうのインストラクターやってんねんけど、みんなも結構もうもじもじ静かにやってるんすよ。
あんま答えない
確かにね。だからもう時々俺だけちょっと頑張ってどうかな、背びれはだって骨ないでしょとか言いながらちょっとも盛り上げようとしたけど無理やったみたいなのがあったんですよ。でそのようやくイルカに触るという段階になって、そのジジイが合流してきたんですね。でもなんかもう安い缶ビール飲んで、でも右手に缶ビール、左手になんかパックに山盛りのシラスみたいなもん、シラスを持ってるの、これ釜揚げシラスみたいなやつ、何じゃこいつ思いながら、嫌やな思いながら、でその今からさ、いよいよじゃあイカダの方に行きましょうっていう前に、足消毒せなんかやね、なんかこうたらいみたいなのがあって、そこに薄くこのね消毒液みたいな貼ってあるわけで、みんな靴やから、で靴のままこうペンペンペンペンとなってんねんけど、こうそば行ったら濡れますよみたいなものすごい言われたから、俺も靴脱いで裸足になろうと思って裸足になって待ってたん。そしたら俺のその横におったその缶ビールとシラスのジジイが、はあ、その裸足だみたいなこと言い出して、いいんすよな裸足でみたいな、このインストラクターの人に言ったら、あ大丈夫です、で裸足の方は消毒しなくていいんでそのままで大丈夫なんでって言ったら、そのシラスと缶ビールのジジイがやな、うん、裸足の方がむしろ消毒しないとダメなんじゃみたいなことを、この俺の足が汚いみたいな、もう用取るからしょうがないけどね、言い出して、ははとか言いながら俺、あすいませんありがとうございますって、でこう台乗ったら俺やっぱ130キロあるやん、だから台がぐらっとなるのよ、あすいませんすいません申し訳ないですとか言うんだけど、うわうわうわ沈む沈む言うてそのジジイがもうとうとう俺も、うん、初対面でいじるなってでボソッと言うてしまうぐらいものすごい言うてくる。まあ、それはもう別にいいんですよ。その後小雨が降って、そのジジイのシラスがビチョビチョになってそのシラスと缶ビールは岸に置いててんけど、イルカ触ってる途中から小雨がバーって降ってきて、全部終わって楽しかったねって上がったら、ジジイのシラスビチョビチョなっとんでざまみろ思いながら、天罰や天罰や思いながら、でも楽しかったんですよ。でホテル着いて美味しいご飯いただいて温泉入って楽しかったんですよ。で寝て次の日ね、もう帰るけども、帰る前に遊園地に寄っていこうとね、この名前は言いませんけども、近くの遊園地があったんですよ。でそこにこう帰る前に行こう、あれももちゃん今日は遊ばねえ言って、なんやったらもうフリスビーみたいなもの持っとるわけですよほんで行って、天気もええし、でそれそのあんまりその時混んでなかった、これはええわ思って、で入って入園料払って入ってね、でちょっと嫁がお手洗い行ってくる言うから、あじゃあ行っといで言って、俺と娘になって、ちょっとその辺ももちゃん見てみよう、うちの娘ね、ももちゃん、ももちゃんその辺ちょっと見てこようかー言って、わーって歩いてたら、すぐ近くに何やろ、胸から下だけのロボットみたいなのがあったんです。まあ、ロボットというでも要するに乗り物なんですけど、それがもう5台6台ぐらいバーってあるゾーンがあったんですよ。でなんかおじさんがなんか一人でこうもぎりみたいなやってて、まあもう誰もいなかった客、何やろこれ思って、でそのおじさん、これ乗れるんすか、今やれるんすか、要するにそのなんか胸から下のロボットのこの胸のところが椅子みたいになってて、要するにこのロボットを足代わりにしてこう移動するみたいなアトラクションというか乗り物があったんですよ。 子供騙しの、うん、まあまあ子供が乗るもんやからええねんけど、ね、やります、いや大丈夫っすよとか言うから、いやでも僕130キロぐらいありますけど大丈夫っすか、多分いけると思いますよ。でこれは僕あんまりこあの声を大にし言いたくないんですけども、後で調べたらそれ制限体重100キロだったんですよ。だそのおじさんもちょっと悪いなと俺は思うんですけど、まあそれは別に関係ないから今ね、はい、ああそうですか、でも子供はなじゃ あのお父さんが乗っていただいて子供膝に乗せていただいたら大丈夫ですみたいなこと言うから、じゃあちょっと俺乗れるかな、ちょっとおっさん一回試してみていいですか言って一回そこに乗ったんですよね。でもじゃあいやで、もう うちの娘も、うん、いやね女の子やから、いや別に乗りたくないこんなのやだみたいな、あっちのトランポリンがいいみたいな、いやちょっとももちゃんそんなん言わんとね、こっちとしてはなんか子供の積極性をこう育てていかなと思うから、いやそんなん言うとあかん言って、お父ちょっとパパ乗ってみるからってこれバーって乗って、ああ全然大丈夫や、揺れへん揺れへん、あいけますわ、これ乗りましょうかね言って一回降りよう思って降りようとした時に短パン履いててんけど、短パンのこの裾のとこいうのここがなんかロボのなんかこう反り上がっとるような部分にペッて引っかかって、あって体勢を崩してるんですね。体勢を崩してあーってスポーンって抜けたよかったと思って右足で着地したらムチューンと何この音ムチューンととかして、もうすぐ次の瞬痛い痛い痛い痛い痛い痛いと、だからほんまのおじさんと5歳の娘が見守る中、俺遊園地のほんまもうその地面のところであーってなって痛い痛い痛い痛い、やばいやばいやばいやばいやばいやばい、これはやばいこれはやばい言うてもうものすごいよぎっても、あのやっぱり仕事のことがやばいやばい、これで全部仕事行かれへんようになったらどうしようと思って、やばいやばいやばいやばいやばいってなって、もう 娘は呆然ですよ。急にパパが急にパパが楽しい楽しい遊園地でまだ何も遊んでないのに遊園地に入っても5、6分足らずで地面でもんどり打って痛い痛い痛い痛い痛いって言い出すとね、そのおじさん大丈夫ですかみたいな、もう全然俺のテンションと違う大丈夫ですかを言うてきて、なあこいつと思いながら、そしたらもうそこにお手洗いから嫁がわーって帰ってきて、びっくりしてびっくりはしてるんですけど、その第一声が魚って言うたんですよ。いや俺が痛い痛い痛い痛い痛いってもうこのふくらはぎあーっと手で押さえながら、もう油汗だらだらでもんどり打ってるところに嫁が帰ってきて、第一声が魚って言うたんですよ。でこれなんでかっていうとっていうか僕もわからないんですけど、その泊まったホテルのロビーに、皆さんご存知でしょうかね、僕もロケで何回も経験はあるんですけど、いわゆる通称ドクターフィッシュいうやつがあったんですよ。要するになんかこう細長いプール、あの足湯みたいなところに、ね、あれトルコやイランが原産のね小さい小魚ですよね、ボバーッと放ってあって、でそこに足つけたら人間のこの足の角質をねもぐもぐ食べてくれるっていう、通称ドクターフィッシュという魚がね、なんかあの 大江戸温泉あたりとか行ってもおるんちゃう、何回かロケで絶対行ってますよね、観光地に。昔山ほど王様のブランチでやったやつですよ多分ね、わー言って、うん、でそのドクターフィッシュあったから、その遊園地に出発する前にちょっとやっていこうかな言って、でももちゃんも一緒やるから、お魚さんがパクパクしてくれねんでって一緒にやろう言って、いやいや言って、もう全然やらへんなこいつ思いながら何に誘っても大体やらへんなっていう憤りがあったからこそ、ロボの時に俺はものすごいはしゃいで乗ってるんですよ。全部振りがあるんですよね。でもやらへんの言って、まあでもこういうのは積極的にやっていくっていう姿勢見せていかなあかんと思うんだけど、ちょっとやろうよ言うて、あの嫁にも言ったんですけど、嫁もいや、やらない汚い怖いみたいなこと言い出して、こいつの遺伝や思いながら俺一人だけでもこうやってつけて、こしたら僕が今まで経験したことのない数の小魚がもうくるぶしから下、黒い靴下履いてんのかなっていうぐらいブワーってきて、まあ、確かに角質は多い方なんですけど、ブワーってまあまあでも全然こちょこちょこちょって感じで気持ちいいんですよ。でわーすごいすごいすごい、ももちゃん見てみる、うわー気持ち悪いとか言われながらね、でわーってやったっていうのがあったんですね。で後々聞いたら、もう人間ってそういうなんかとんでもない状況に出くわした時に考えおかしなんねんなと思ったんですけど、うちの嫁はその僕がわーってなってる瞬間、ドクターフィッシュの毒にやられたと思ったらしいです いや小魚
聞いてくれ
あとあとあの時ドクターフィッシュに仕組まれた毒ポイズンがですよ遊園地の序盤で聞いてきて
時間差で
いやいやでもそんなはずないってすぐ考えは変わったらしいですけどその一瞬は魚の毒でって思ったらしいっていうまあそっからもずっとですそっから俺
病院に行く
いやだからすぐ病院行きゃよかったんですけどそのまず伊東やしね伊豆やしねまず出先やからほんで遊園地入ってまだ何もしてないからねでその罪悪感あるやんそんなに頻繁に家族サービスできてるわけでもないのに久しぶりに来たらこのありさまかっていう罪悪感負い目があるやんかだからもうほんまぐわっと奥歯ほんまぐわって感じの油汗ドラドラーなりながら大丈夫やからちょっと一滴なあちょっとももちゃんごめんねパパちょっとそこでそこでタバコ吸うてくるからママと一緒に一滴言うてタラタラタラタラタラって言ったらおさ娘うん言うてわーいって1時間半遊んでましたで俺その間炎天下の喫煙所で喫煙所でずっとアイコス吸うてつって俺時々自販機のとこ行ってあの冷たいのとこのジュース買うてふくらはぎにジューって当てて
もうそういう状態じゃないんだけど
ぬるくなってからそれ飲んでやっと帰ってきた言って、まあ、その時なんか奥さんが保冷剤かなんかをどっかのお店でもらってきてでそれを当てながら2時間のドライブで東京帰ってきてやっと病院に行ったんですよで病院に行ってどうしましたって一番最初に話聞いてくれたんが樋口さんやったというね恐ろしいこのもう俺はこの世界から抜けられないのかっていうで今日来たら500回だというディレクターは休んでる山梨では流れない駆けつけたスタッフは一人だけっていう
仲間が増えました
おはようございます
ありがとうございます
ありがとうございますただ本当にどぎも抜かれると思うんですけど名前何でしたっけいやもうとしみつくんが入ってるからとしみつくんにロケット鉛筆だからもうとしみつくんで弾き出されてもあれどな誰だっけ
ヤギ下
くんだだからやっぱ付き合いの長さって現れんのよ、うん、上野くんも長いですもんね他の番組でもお世話になってますしでひげ生やねなかったり伸ばしたりっていうこうキャラ変化もあるからちょっと覚えてんの印象があるのよ八木下何にも変わってないもんね八木下ずっと八木下のままだもん最近何されてるんですかご出世されたような話も聞きましたけど
いや特に何も変わらず
特に変わらずすみません本当に全然何でしょうねこの番組を出ていった人は何も僕たちに仕事をくれないんですよねいやだからそんなわけでですよアキレス腱が切れたんだという完全に切れてますって言って
これ全治
これこれこうでやってから2時間3時間、まあ、車も入れた4時間近く僕我慢してるんですけどよく我慢できましたねっていう、うん、で本当だからね、歯がゆい思いしてるかもしれないですけど稀勢の里とかすごいと思いますよまあ当たり前ですけどね僕みたいなもんが言うことではないですけども尋常じゃない痛みもうすごいですやっぱアスリートというのはまあでも仕事には差し支えないんでまあね一発屋芸人列伝5月の31日新潮社から発売ということで
発売ですよ大事な
時期まあほんまやねここ10年で特に何もなかってまあ大事な時期っていうのもなんか気持ち悪いですけど今までに比べりゃやや大事な時期にもかかわらずね右足持っていかれるってすごいですねこのマガマガしい運と書いて強運すごいですよね本当何にも恵まれてないですもんね宇野 T もこの長い話の間で 2,3 回あくび我慢してるもんね いやもうこう対策、最近多いよ
対策に
しなかったな、ほんま、これ言った方がいいんですかね。まあ、申し訳ない、本当にもなんかね、足切れたみたいな話しかしてないですけども、番組がスタートしたのが2008年の9月ね、そして粛々と放送回数積み重ね続けまして、とうとう500回と、まあ積み重ねたというかね、もう海の底のヘドロみたいなもんですよね。長い年月で知らん間にこんなにヘドロが溜まってたかという、潜水ロケで一回あれ舞い散らしたらもう終わりですからね。もう一回沈殿するのに、視界が良くなるのにものすごい時間かかりますから、もう何してんだみたいなこと言われるやつですけどもね、ヘドロと一緒でございます。ただまだヘドロの中にはあれですよね、メタンハイグレードみたいななんかものすごいやつがね眠ってたりしますから、おならみたいなやつでしょ、おならみたいな燃料が、詰まってたりしますからね、どうでもいいです本当に。さあということでございまして、先ほども言いました一発屋芸人列伝発売もいよいよ直前、5月31日新潮社から発売です。発売記念イベント決定いたしました、ありがとうございます。6月の4日の月曜日ですね、八重洲ブックセンターさんで夕方6時半から、おお、そして翌日の6月の5日火曜日、新宿有林堂ストーリーストーリーさんで夕方6時半から、一発屋芸人列伝発売記念イベントを行いますということですね。あ、なんかすごいですね、作家さんです、ね、なんか作家さんですよこれは。確かに最近対談が多いんですよね、いろんな結構偉い、僕とこの人ですかみたいな、恥ずかしくないですかみたいな、俺と対談して恥ずかしくないですかみたいな結構な方と対談することが多いです。その大部分がね、なんか噛み合わないっていうそんなことはないですけどもね、どちらも、本を購入した方がイベント参加権得られます。どちらもサイン会と本で取り上げた一発屋芸人さんとのトークイベント予定しております。あ、だからこの本に収録されてるあのご本人だからもうね、すごいですよ。だから金太郎ちゃんでしょ、とにかく明るい安村くんでしょ、ハローケイスケさん、まあ、ハローケイスケさんあれですけど、畑陽子くん、天心木村、ムーディー勝山、ジョイマン、鉄腕だとも小梅太夫、レーザーラモン HG ね、ハロウィンのパレードみたいなもんで半分死んでてみんな仮装してるみたいなそしてヒゲ男爵という11組かな乗ってますけど、この方どなたかが来てくださる可能性があるということでございますね。予定しております。詳しくは八重洲ブックセンター新宿有林堂それぞれのホームページをチェックしてくださいということでございます。さあということで500回記念放送のルネッサンスラジオルネラジ、この後前回もちらほら匂わしておりました、この500回に合わせて発表できるいいことのお知らせをしたいと思います。まあ、もはやもう500回までやってきたこれいい、終わるのもいいことと言える可能性がありますからねこれはね、どうなっていくんでしょうか、お楽しみに。鳥だ、飛行機だ、いやパラグライダーで空を飛ぶミート高橋の高橋社長だ。ヒゲ男爵山田53世のルネッサンスラジオ。さあ、まあ普段でしたらここでね、なんじゃらかんじゃら喋らせていただくんですけども、もう今回はなんと500回だというおめでとう感は全くないですけどね、相変わらずね、なんと放送回数配信回数ちょっとよくわかりませんが、ルネラジのレギュラー放送の回数が500回に到達したということで、もう発表しちゃっていいんですかこれは。はい、じゃあそれに合わせて、このタイミングで発表できる重大発表、こちらをお知らせしたいと思います。重大発表何でしょういや不吉なんですよね、もう全くあれ以来全く会ったことがなかったヒゲと信子のウィークエンドジュークボックスのプロデューサーの清水さんにさっき会ったんですよこれは何の知らせなんですかこれはたまたま会ったんですよそこで、まるでずっと会ってたかのようなテンションで話しかけてきてくださったんで、いやありがたいなと思ったんですけど、どうなんでしょうか。それでは参りましょう、重大発表。いや違うまだ違うんですよ、としみつくん重大発表こちらですから、ワンワンワンワンです 重大発表ワンワンワンワンじゃないんですよ。ですか、いつも何見てるんですか。後ろにずっと宇野 D の後ろでずっと見てますけど。え、何ですか。喋る以上はですよ、お願いしますよ。喋る以上は何かしらの笑いを取っていただきたいということでございますけどもね。じゃあこちらですなとお願いしますね。じゃあ行きましょう。その重大発表こちらです。ルネラジ500回突破記念の地上波生放送が決定。はい、何ですか、どなたかパーソナリティの方が亡くなったとかそういうことですか。
開いた
ってこと分かんないですけど、重大発表は地上波生放送特番の決定でございます。枠が取れました、ありがとうございます。まあでも一回こっきりのやつでしょ。でも43にもなってね、しかもアキレス腱も切れてる状態で、足引きずって浜マッチョ来てる状態でですよ、たった一回のね、えしかも今ふと見ると深夜26時から27時半の90分じゃないですか。一番嫌なパターンですよ。夜遅く長くっていう。お昼間に長くだったらね嬉しいけど、ラジオの場合ね、夜遅く長くっていう。放送日は6月の10日日曜日の深夜26時2時ですね、から27時半の90分でございます。ヒゲ男子山田類53世のルネッサンスラジオ配信500回突破記念スペシャル。放送でしょ、うん、配信
放送はそんなやってないから
、だから配信の記念特番を放送したらあかんでしょ。
これでいこうと。
恥ずかしいんですよ、
プロデューサーの。
いや恥ずかしいんですよ、配信みたいな言うの。配信世代じゃないんですよ俺。そのニコ生とか YouTube とかの世代じゃないんですよ俺。あのツイキャスとか、あいつでもちょっと今時間が空いたからツイキャスしようかみたいな世代じゃないんですよ俺。若い子ようやってますけど、配信500回突破記念スペシャルと題してお送りします。あくまでも放送ではなく配信ということでございますね。何なんですかね、この釘を刺された感というか。実は去年の11月にも、あそうだね、10周年イヤー突入記念スペシャルと題して特番の収録までしたんですよ俺は、ね、ただ日本シリーズ中継があってお蔵入りになったと。ただ配信はしたと、ポッドキャストでは流したけどもということですね。ポッドキャストに捨てたってことですね、だから、なんかこう汚れた汚水を下水に流すみたいなねことですよね。しかし今回は深夜2時からの放送、野球中継もございません。おそらく確実に放送はあります。なんでも各界著名人からの500回記念おめでとうコメントももらおうと現在作戦を練っている。もういらないです、いらないです、もうこんなの。だいたいそんな著名じゃない人でしょおそらく。いやこもういいんですよ、もうその分かりきったツッコミをするのが嫌なんですよもう。もうさっき取っときますか、じゃあ。こいつかい。今ので1個取りましたね。こいつかいのパターン1個取りましたね。あと、いやもうカンペ読んでるだけやろ、はい、これも言いましたねこれね、うん、関係ないやん、こんなんもありますね。いや出たの1回だけやん、あこれありますね、はい、またこいつかい。誰も知らんわ、なんぼでもありますよこれ。そういう人ばっかりじゃないですか。はい、ありがとうございますね。作戦は練ってると。その他その他生放送中に募集するメールテーマなんかもございます。決まりましたら番組ホームページでお知らせしますということで、地上波特番やります、ぜひ生でお聞きください。目標としては何ですか、今のご時世やっぱりねバズらないと、うん、意味がないですから。
日曜の夜中だから、
ハッシュタグなんとかみたいなのをトレンドランキングで1位にしようぜ的なノリやる、うん、やります。500回ささやかではございますが、一緒にお祝いしましょう、よろしくお願いしますということです。はい、もうここはもう終わります、これで。じゃあ はい、重大発表のコーナーでした。品川駅で見つけてもできればサインは求めてこないでください。嫌いです。髭男爵山田類53世のルネッサンスラジオ。東京都名ラジオ局。さあ、ここから当たって砕けるやならっちゃいななどオリジナル番組を好評配信中の東京都名電波局にルネラジが勝手に乗っからしていただいておるコラボコーナーでございます。毎月東京都名電波局に出演しているセクシー女優の皆さんお迎えしてお送りしておりますけども、今月はずっとこの方とご一緒でした。
はい、2日後の30日に29歳になります。桜木さんです。
あ、そう、
お願いします。
お願いします。29歳。
そうです。
2日後な、何月何日が誕生日なの？
ゴミゼロ。
ゴミゼロ、5月の30日、誕生日。
なんかください。
あなたが誕生日を迎えた次の日、はい、なんと私が書きました一発屋芸人列伝新潮社さんから発売されます。よろしくお願いします。
31日。わー、 わー、私男爵の本そういえばもらいましたよ。
どの本？
なんかわかんない、サイン入ってた。
引きこもり漂流
多分そう、サイン入ってた。
読んでねえだろ、だから
だからサイン入ってるなと思って。
もうあんたたちはそういうとこなんだよ。もう
違う、サインとして飾ってるんですよ家にサイン入ってたから。
なんでキズポンのとこ行ってんだろう。
いや、わかんない、でも私宛てじゃないですよ絶対。
誰かサイン会で、
そう、サイン会でくれて、男爵のサイン入りの本
で、ほんでイベントか何かの時にうんみたいな感じで、
そうそう、でやったって言って家に飾って
る。何やそれ、何の流通経路それ、いや、まあ、よかったら、あの、もしよかったら一発や芸人列伝の方もお送りしますので、はい、読んでください。
わかりました、ありがとうございます。
よろしくお願いします。はい、ということでございまして、今日はですね、お悩み相談ですね、
はい、
こちらです。東京お悩み解決室。はい、もうラジオ番組の王道でございます。
はい、
リスナーの悩みにキズボに答えていただこう、一緒に考えようということ
で、ね、毎回言うんですけど私の方が絶対悩みあるから
まあでも一応もう人間ドックは健康だったし
そうですね、よかったです。
まあ一個あるとすれば、まあその推しの声優さんが結婚しちゃったという悲しい出来事はありましたけどね。でもそれでももう死んじゃおうかなって思えるぐらいね、人間を愛するっていうのはこれなかなかないですよ、う
ん、はい、
うん、なかなかないです。これ人間の心があるってことですよ、
うん、いやそうですよ、人間ですもん。だって
僕なんか本当この前自分に愕然としましたけど、この間あの地方に営業に行って野外のステージだったんですけども、うん、急にその舞台袖でスタンバイしてる時に急にわーってこう、あのピアゾーって、ピアゾーって俺の昔の芸名やねんけど、うん、ピアゾーって声かけられて、ファッて振り向いたらよう知らん背の高い男が立ってたんですよ、うん、えって言って、あ、俺俺イシゴンイシゴン言って、うん、電波少年でカンボジアへ行ってた時の、はいはい、一緒の一緒にこのアンコールワっての道埋め立ててたこうやったんですよ、
うん、
イシゴンってあだ名の、うん、イシゴンだよ、どーイシゴン言ってで、わーって1分か2分ぐらい喋ったんですけど、うん、その後全く喋ることなかったつもりなんかもう話も積もった話もあるしねみたいな感じでイシゴン言ってくんだけど、うん、俺は何にも積もってなかったのその時に自分の冷酷さ具合にも愕然としました俺は。だからもうそれぐらいあったかい気持ちがあるってことは、あなた人間なんです。
よかったです、
ね、血が通った人間なんです。あなたこの収録に来るときさ、
はい、
あなただけじゃなくココミもそうなんだけどさ、結構おしゃれっぽくしてくるけど。
本当ですか？
それは何、おじさんだから肩出されたらおしゃれだと思ってるの、おじさんだから。
やったやった。
それこれのためじゃないでしょ。
まあ、今日あのヒルトンでランチやディナーしてたんで。
何様だってねえわ
違う違う、友達の誕生日だったんでケーキとか出してあげたんですよ。
芸能人気取りだな。
違う違う違う、
いや芸能人だけど、芸能人には違いないけど
お誕生日おめでとうの気持ちをちょっとなんかね、
ヒルトンで
おしゃれなとこでやりたいじゃないですか。
企業パーティーで行ったんでしょ。その営業で行ったんじゃない、どうもっつって。
ほんとほんと2人で行きましたよ、女子2人で。
いいね、
いいでしょ。
だからあなたプライベート充実してるよね、なんかちゃんとしてるよね。
そうだ、誰も私の誕生日やってくんないから、せめて人にはやってあげようっていう。
へ
え、いつか帰ってくるんだろうって思って。だから2日後ね、よろしくお願いします。
あ、29歳、
はい、
まあね、でももうちょっと興味、そんな身も知らない方にそのプレゼントまあ身も知らないことはないけど、
くださいよ。なんか
いや、もう正直
なんかくださいよ。
別にあの好感度上げたいわけじゃないけど、誰よりも家族の方が大事だから、
ね、ひどいいいじゃないですか、うまい棒とかでいいんですよ、喜びますよ。
いや、君にうまい棒あげるぐらいだったら娘にあげるわ。
ひどいよ、うまい棒2本買えばいいじゃないですか。
いや、ダメだ、もう一銭たりとも娘以外の女に金使いたくないです俺今のいい言葉でしたね。今の良くないですか。
でもね、奥様にも使わないとね。
嫁にも使ってるよ俺はバカバカだけ なんか財布とか買ってるよ。
いいですね。
だから俺はなんか毎日同じ服着て仕事行ってんのに惨めだわ本当。メール読むわ。春日日比谷。
お久々。はい。ね、こんにちは。
お悩み。キズポンはイベントなどでたくさんのおじさんとお会いすると思いますが、
はい、
どのように顔を見分けていますか。全部一緒に見えちゃう。正直私はおじさんの顔がみんな同じに見えます。まあ、と言ってる春日日比谷もおじさんですけどね。仕事上かなりの数のおじさんたちとお会いする機会がありますが、どうしても2回目にお会いする際に時間が経っていることも多く、複数回名刺交換をしたりももう1回交換してるのにね、
うん、
先方が親しげに話し続けていることもあるので、こっちも知っている体で話していることが多いです。
うんうんうん、
もし良い方法があれば教えてください。よろしくお願いします。顔を、おじさんの顔を覚えられるか。
でも私は少なからずなんかあの私のこと好きで来てくださってるんで、覚えようって努力をするじゃないですか。
偉いよね。
覚えないですか。
キズボンってなんか誤解されることない、誤解されがちじゃない。
うんうん、そうですね。
なんか、
まあ、人生そう
してます。ファンのことはもう金にしか見えてないみたいに思われがちじゃない、まあ、勝手に俺が思ってただ
けだけど。それはそんなことないんじゃないですかね。
すごいちゃんとしてるよね、ほんとね。
ちゃんとしてますよ割と。そう、いや家が多分ちゃんとしてる、うん、
お父さんとお母さんが
そうそうそう、
ちゃんとして
たから。お兄ちゃんもちゃんとしてるし、
家族がちゃんとしてたから私もちゃんとしてるんだっていう。
そうそうそう、
いや本当なんかもう交換しかないもん本当に。
やったぜ。
おお、その自分もちゃんと答えてあげようと思うから、
うんうん、
同じような顔のおじさんでも覚えられるってこと。
そう、ぶっちゃけだから同じようですよみんな。
見えちゃうね。いやそれはもうしょうがないよね。そうそう、あ
だってほら、私ももう割ともう29になりそうで思うんですけど、はい、若いジャニーズの子とかみんな同じ見えるもん。それと一緒でしょきっと。
あでも分かるわ、俺もそうだ
わ、ね、AKB とかちょっとなんか分かんないなみたいな。
分かんない分かんない、
多分それと一緒。
まあでもそれもファンの子は分かるわけでしょ、
うん、
だからその分かるってことが その人に対するこの興味というか愛情
だ
ったり
とか。多分そうだと思います。だからなんか、ね、あだ名つければいいんじゃないですか、メガネくんとか。
いやメガネくんたくさんいるよ。
なんかメガネくんワン
最初にメガネくんでやっちゃうとメガネくんはたくさんいるからね。
そっか、
うん、
でもほら春日日比谷さんはまあまあ別にそんなメガネくん率ないでしょ。
いやだから春日日比谷の問題はそもそも春日日比谷自体がおじさんだという自覚がないということなんですよ。そこなんですよね。
え多分あるんじゃないですかね。
でもほんと多分ジジイでしょ春日日比谷なんて。でしかもなんか振る舞いとしてこの俺は違うけどおじさんがいっぱいいてみたいにこう言ってるこのメールもそうだし、なんか確かにねこの子たまにそのイベントとかトークライブでお会いしたりするけども、
うんうん、
結構ね厚かましいんですよね春日日比谷は。
あ、うん、ちなみに男爵の本くれたの春日日比谷さんですよ。
何してんだお前。
サイン入ってるや
つ。おい最低な野郎だなおい。なんだって、じゃあ名前入れないでくださいのやつだ。
あそうそうそう、それ
品川駅で転売するやつと一緒だよこいつ。それのサイン本バージョンだよ多分。だからあのロフトプラスワンかなんかのイベントの時に俺が本出した時に、
うんうんうん、
来てるお客さんそこで即売会やって、うんうん、サイン書きますよ言うてやったやつを、はいはい、キズポンに流してんねん。
くれた。
怖っ怖い。ちょっと春日日比谷もうできんやなこれ。もうできんや。おいよいよ。だから僕的にはあのおじさんの顔が見分けられないどうこうより自分がもうおじさんだということを自覚しろというね。お前のこともみんな分かってないぞということはありえますけどね。キズポンは愛情を持って。
でもなんか特徴ありますからね彼はね。
努力をして相手に興味を持つ努力をしてこうなんとか見分けていこうじゃないかという、
そうですね、はい、それがいいと思います、
ことでございますね、はい、解決になったでしょうかということでございます。さあ、4週目そろそろ お別れの時間でございますけども、
はい、
最後キズポン、
ね、はい、
東京都目電波局のお知らせお願いします。
はい、当たって砕けるやならっちゃいな、くだまきくれや、そしているわけないとなどオリジナルコンテンツを配信中の東京都目電波局、私とココミさんが出演中のパチンコも
パチンコ番組の
パチッコも現在配信中です、
うん、はい、
東京都目電波局のオリジナルコンテンツはツタヤ TV をはじめ U-NEXT、楽天 TV、ショータイム、ビデックス、ビデオマーケット、DMM にてご覧になりますのでぜひお楽しみください。
はい、ちなみにあなた、5月の30日が、
はい、リアルバースデーです。
誕生日これの2日後ですね。
そうです、
配信する2日後。
2日後はあのそれでもバースデーイベントやるんで。
別に僕同行よりいっぱいファンの子がくれるんじゃないですか。
いやでもね毎年本当ありがたいことに何欲しいって聞かれるんですけど、
うん、
ぶっちゃけもほらこの年になると欲しいもの買っちゃうじゃないですか自分で。
でも29だからね、
ねえ、ないんです
よ、欲しいもの自分で買っちゃうけど、できれば自分の金を使わずに手に入れたいでしょうまだ
っていうのもねあんま思わないんですよね、なんか
そう、
ね、
なんですかね、何グイグイ好感度上げ、
好感度上げようと思ってそうそう、あとは確定申告とちゃんとしてるし、
いい子だな、いやそれは当たり前だよそれを持っていい子だなっつったら俺がやばいやつだよ
NHK ちゃんと払ってるし、
いや払ってるよそりゃみんな払ってますよそれは、あそう、
はい、
じゃあまあなんかじゃ あの次じゃあごめんなさい、この番組来ていただいた時に
やったアマゾンカード
番組
アマゾンカード
生々しいやつ
アマゾンカード
番組からなんかプレゼントをね、
やったアマゾンカード、
もしキズポンが来ていただければ、
わかった、いいです、サインで、
え
サイン
サイン、
うん、
なんで、
いや畑野渉さんですよ、
え
畑野渉さんのサインが欲しい、
いやそりゃ無理だわ、
もらってもうそしたらもういい、もう人生終わっていい、
いやー無理だわ、
よろしくお願いします、
結構だって声優さんってね、
文化放送の誰かならできる、
宇野でいける、
誰かならできる、
プロデューサーにお願いします、
よろしくお願いします、
宇野でじゃあそれまあ企画の展開的にやっぱつけとかなあかんから、やりますっていうのはいただかないとダメだよこれやるなら、
よろしくお願いします、
どっち無理なら無理だけど
なんで
なんで、そんなハードル高いの
だつまりあれですよね、私ごときにそんなめんどくせえから嫌だよってことですね、
いや簡単に言うと、そんなことじゃない、ね、そういうことじゃないけど、
そうでしょ、
俺のサインなんかいつでも誰でももらえんのに
品川駅で
ホットペッパーぐらいもらいやすいまあ、まあ、ちょっと考えましょう、じゃ
あ、いやありがとうございます、お気持ちだけで
とか言いつつのパターンかもしれないですよ、これ
サインだけでいい、
振りを入れてるかもしれないですよねこれ、
短縮頑張って書いてくれるんでしょ、真似して
そうね、まあ、そういう偽造は得意、誰が偽造得意やねはい、ということでギズボン1ヶ月間ありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
以上東京都目ラジオ局でした。アメトークで雑誌ジャーナリズム賞受賞芸人をやるときは必ずスタジオに呼ばれる男です、ヒゲ男爵エマダルイ53世のルネッサンスラジオ。さあ、まあさすがにね、常日頃普通歌がこかってるといえども500回となるとね、まあ、10枚ぐらいはみんな送ってくれるんだということがおめでとう、これはコーナーのメール来るんでしょ、これやってんでしょこの番組500回目で聞くことじゃないですけどやってんすよね、なんかいつもこかってるこかってるというね、まあ、枯渇してるという意味ですけども、取っといたやつを読みましょう、じゃあね、ラジオネームマリオネットサブローっていういいですね、もうマリオネットサブローって言うだけでこうなんかもう味が出てきますもんね、口から内頬から何かしらの味がこうじわーっとこう出てきますもんね、マリオネットサブロー、男爵様、ウノティさん、ウノディさん、お疲れ様です、ウノディはいませんけどねウノディはいませんし、代わりに球を振ってるディレクター役をこなしているとしみつくんは何かとエコーをかけたがるというエコーの見切り発車ですね、先日の妬み男5ではトークイベントですね、僕がやってる、貴族のマカロニサラダを提供してくださり、ロフトプラスワンさんがなんかね、まあ、そのマリオネットサブローがマカロニサラダのあのネタをなんかね、ちょっと盛り上がってましたから、あれをわざわざお店で出してくれたという、はい、貴族のマカロニサラダ500円という、ね、普通の味でしたけどもね、あの日のネットパトロールははかどりました、うん、自意識過剰、そうですね、自覚はありますって自分で予防線を張ってきた、ルネラジ放送配信500回おめでとうございます、ありがとうございます、私を含めた多くのリスナーはいわゆる社会的弱者であると思われます、そんなこともない気が最近してきましたけどね、そんなクズたちにまとめられて500回もスポットライトを当て続けてくださったチームルネラジの皆様にはまあ気になりますけどもね、めでたい時ですから流しましょう、これは感謝の気持ちしかありません、男爵さん、これからもちょうどいい兄貴感で私たちリスナーを引っ張ってください、兄貴感なんか出したことないですけどねそんな兄貴感を、ちょっとした兄貴感を出してるとマリオネットサブロー曰くね、言われる人がどんなことを言ってきたかっていうのを、ね、福岡県ラジオネーム田中の陽介が、 ちょっとまとめてくれてますね。ルネラジ500回おめでとうございます。僕はルネラジ歴約5年ですが、結構長いね。ルネラジでの男爵様のふと出た名言、いくつか今でも頭に残っているので、だからメモってたわけじゃない、頭に残ってるやつです。紹介させていただきます。4つ紹介してくれてますね。1つ目、もしもツアーズ慣れした三平くんは性格が汚らしいそんなこと言いました。
いつ言ったの。
もしもツアーズ慣れした三平くんは性格が汚らしいもうまた確かに三平くんは会うたらなんかちょっとドキッっていうか、まあ、ヒヤッとする感じはありますけどね、だからもしもツアーズ慣れしたっていうか、ちょうどだから成長した子役みたいな感じの ほんだ元子役みたいな感じの嫌なオーラをまとってるんです三平くんは。2つ目、尊敬に値しない老人もいる、ね、これはまあ常々ね言うてますけど、もうそういう老人のシラスは全部ビチョビチョになればいいですで、藤川町青柳って、これは名言じゃないですこれ地名です。これはミート高橋様が、活躍されてる土地の名前ですね。聖なる地の名前ですね。最後、樋口くんはだいぶ前にお笑いをやめているっていやもう怖いですよ、樋口さんは。僕毎週山梨放送さん行ってるか、毎週甲府行ってる言うでしょ、木曜日。ただ木曜日仕事でもなんでもないのに、俺がもう5年も6年も向こうで番組やったりイベントとかいろいろ出さしもうたりしてるもんやから、顔の通りがいいっていうことがすごくあるんだと思うんですけど、樋口くんは毎週木曜日プライベートでワイナリー巡りをするんですね、勝手に。これも何回もこの番組の注意してきたことですけども、でやたらと甲州の何がしがどうやみたいなことを、なんかもうおこぼれに預かろう感がハイエナ感がすごいんですよ。もうでも俺やったら絶対嫌やん。宇野 T さん僕のことよくご存知でしょ、もうさすがに10年以上の付き合いですから。僕そんな絶対嫌な人じゃないですか。なんかうわもうなんか相方のあれにおこぼれに預かろうとしてると思われたら嫌やっていうのは、むしろもう多分もう一生山梨には行かないぐらいの感じの俺はなるタイプなんです。彼も全然違う、毎週来よるんですよ。甲州はどうやみたいな、もう気色悪いな思いながらまあでもワインエキスパートの資格取って頑張ってあるから、もうしゃあないそれはね、もう許してあげなしゃあない思って言って、ほんでそれはそれでよかったんですけど、この間ヤフーさんのなんかお仕事で頭空っぽ聞こうみたいな、なんかこのなんか誰かメール送ってくれてましたけど、ガンジス川の流れを3時間見ながら喋るっていうねなんかちょっとよくわからない ヒーリングラジオをやらせていただいたんですよ、ね、でそれ収録場所が西麻布やったんですよ。で本番前にマネージャーのストー君が僕のところに行き先来て駆けつけてきて、やばいですって言って今近くに樋口さんがいますって言って、何してんの、はい、西麻布の近くなんかそのバーみたいなところでワイン会をしてますって言って、だからワインを愛するみんなで集まってワイン飲むみたいなプライベートの集まりですけど、いや山梨やったらまだ分かるけど、向こうに西麻布で向こうに言うてないのに言うてない西麻布の俺が仕事してる現場の近くでワイン会やるって、なんなもうストーカーとしか言いようがないやんっていう。いや僕ちょっと何月何日の営業の時のチケット渡しに行った、近くにいるっていうんで渡しに行ったんですけど、本当僕怖かったですって言って若者世代で何にも物おじしないでおなじみのストー君がですよ、肩触ったら震えてたんですからカタカタカタカタカタカタって、怖いと骨から震えてたんですからね、もう1つぐらい読んどく、はい。これは窓辺さんですね、昭和の窓辺、まあさすがに500回ですからね、男爵様あとうんたらかんたら書いてますけどあだからこれあれですね、記念すべきルネラジ500回の収録、もしかして松葉杖をついておられるのでしょうかってついてますね。なんともいたわしく胸がギュンとなります。もしかして文化放送内に潜む黒幕の仕業でしょうか。もうちょっとここから読めないです読めないっていうか読みたくないですあまりにもくだらないのでそれはこっちを読んでおきましょうね。さっき言ってたやつ窓辺さんね、 5月11日深夜に3時間にわたって放送されたヤフーの頭からっぽ機構、最後は寝落ちしてしまいましたが、年だからね、ゆったり気分で拝見しました。雄大なガンジス川で小さな船を漕ぐ青年ナテさんの映像と男爵様の軽快なトークがマッチしてとても素敵でした。インドのビスコともいえるパールジーのお味はこれ知らんやろ何ですか、見てないと分かれ、いかがでしたでしょうか。いやだパールジーっていうのあんのよ、もうほぼほぼ全く日本のビスコと同じパッケージデザインで、食べたらクリーム挟んでないビスコパールジー、インドの子供はみんなパールジーで大きなの。美味しかったですよ。癒し系の極致ともいえるこの番組、またぜひ男爵様出演でシリーズ化してほしいと願っております。それではまた。こっちを読んだから窓辺さん許してくださいね。はい、いいですか、まだ読んで。はい、じゃあどうしましょうか。こちらでございます。ラジオネーム人生のピークは小6。500回おめでとうございます。ありがとうございます。ナイターオフの時期に2時間番組になったり、ゴールキーパーに彼女を取られたりめっちゃ昔ですけどね、2008区の話ですけど、ノーギャラでポッドキャストをやったりと、谷あり山ありでしたね。桃井春子さんの後の番組だった時から聞いているので、桃井ですね。ルネラジを聞いて約9年になります。中高生の時は登校中にルネラジを聞き、大学入試の時は休み時間にルネラジを聞いて、下には下がいる、この試験に落ちても大丈夫だ、落ち着けいや正しい使い方さ自分を落ち着かせていました。大学に入ってからもパッとせず、いつもルネラジを聞いていました。悲しい時嬉しい時、いつも隣にいたのはルネラジでしたろくな人生じゃないですけども9年間ルネラジと共に生きてきたと言っても過言ではありません。ルネラジは僕の最高のパートナーです。これからもルネラジよろしくな重いメールが続いてますね田中の陽介ぐらいがちょうどいいんですけども もう大丈夫、あとジョイマン解散危機、解散危機回避っていうのね、これも人生のピークは小6でしたか。あのちょっと前から話題になってる単独ライブのチケット完売しなかったらジョイマン解散っていう、あれがもうあの回避できたということでございますね。はい、ということでございます。とりあえずは500回でございます。皆さん今後ともルネラジよろしくお願いします。
コラム、コラム、ホテル、ラジオ、コラム、ラジオという生活をもう2年以上続けています。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ。
はい、記念すべき500回の、配信もですね、そろそろお別れの時間ということでございます。番組では皆様からのメールをお待ちしております。現在募集しているコーナー、偏見オブザイヤー2018ルネラジレーティング調査、僕の考えた男性学のコーナー、僕の考えた企業パーティーあるある、山田純蔵君と経済君ルネラジ10周年企画会議、ルネッサンスラジオラストメッセージ、それ以外の質問クレーム口感想なんでも OK でございます。どんどん送っといてください。そしてミート高橋さんの鳥もつ煮プレゼント、現在5月分の応募受付中でございます。鳥もつ煮が欲しいという方は住所、本名、そしてどれだけ鳥もつ煮が欲しいのかも忘れずに書いて、メールアドレスひげアットマーク joqr.net、 ひげアットマーク joqr.net、 ひげの綴りは HIG まで、お送りください。鳥もつ煮は文化放送でなく直接ミート高橋さんから発送いたします。ご安心ください。さあ、そして今日は一発屋芸人列伝発売記念のサイン会&トークイベントに地上波生放送特番の告知にと、あとアキレス腱が切れた、しかもプライベートアキレスだというドクターフィッシュの毒にやられたわけではないと、いろんなことをお知らせしましたけども、今日はさらにお知らせがある。なんとですね、4月にやったばっかりなんですけども、早くも来月6月に妬み男6の開催決定しました。ありがとうございますいや同等なの、500回と生放送特番とトークライブやりますが同等なの、これ BG が一種類しかないですね、課金してないでしょ文化放送のそのタクなアップ内課金みたいなのしてないでしょ一番最初にある音しか使えてないでしょさあ、 4月にやったばっかですけど6月やる、日時2018年6月の23日、6月の23日の土曜日でございます。これはもう本当にもうおじさん連中がですね、土曜日にやってくれ土曜日にやってくれと、俺たちはそのトークライブが終わった後次の日の心配をせずに楽しみたいんだというジジイどもの要望がすごかったもんですから、今回は土曜日にやらせていただきます。18時半、夕方6時半会場、そして19時半1時間後の7時半に開演でございますね。前売り2000円、当日2500円、ともに飲食別です。あ、だからそろそろこの妬み男6に向けてロフトプラスワン の鈴木店長がまた何かしらね儲けたい気持ちがあるでしょうから、なんかこの番組絡みの食べ物をこう連呼していかな、マカロニサラダはもう使えませんからね。クレープかな、甘いものね、山梨でもやみつきになるとおなじみのねクレープヒロさんの、あのクレープ、まあ、クレープヒロさんに来ていただくわけにはいかないですから、このあれあの味を再現もしくは対抗できるようなクレープを、ロフトさんにロフトプラスワンさんにできるかな、これは分かりませんけどもね、6月の23日の土曜日でございます。18時半会場、19時半開演でございます。ぜひ、チケットこれどこで売ってんのかな、
これローソンチケット、
ローソンチケット、まだ分かんない、
あ、じゃあツイッター
チケット、はい、またツイッター、ホームページ等でご確認ください。そして一発やその妬み男6で一発屋芸人列伝サイン入り書籍物販もこう多少なんですね。前なんかあそこでバーンと落ちたらもうほぼほぼ全員じゃねえかっていうぐらい100冊以上買っていただいたりしたんですけども、なんか今回そうもいかないらしくて、多少ってことですか。具体的な数は、だいたい、要するに言っていいの、数的なことは、だいたいまあ30前後、
これ争奪戦です
この30前後です言うて2冊余るのが一番はずいですよねあともうちょっとやったっていうね、多少物販もやらさせていただきます。サイン会、先ほど言いましたね、八重洲ブックセンターさんと有林堂書店さんですかのサイン会&トークイベント、もし来られないなんて方はこちらの方でお買い上げいただくとありがたいなということですね。サイン会来れない方ぜひ、いらしてください。さあそれ以外のお知らせもいろいろございます。何回もさっきから言ってますけども、一発屋芸人列伝新潮社さんから5月の31日発売です。もうちょっとなんですけども、アマゾンさんなんかでも予約受付中でございます。引きこもり漂流記と合わせてぜひお買い求めください。6月の4日5日には、サイン会&トークイベントも行います。これもなんか多分ツイッター等でちょっと上げさせていただくんでチェックしてみてください。ルネペディア雑誌オンラインさんから840円で発売中。貴族のメルマガ、こちら月額500円、ブックスタンドさんのホームページから購読できます。ニュースサイトウィズニュースと夫婦雑誌コンティニューでもコラムを連載中。木曜キックス YBS 山田翔宗さん、毎週木曜昼1時から夕方4時半まで、ラジコプレミアムに加入すれば全国で聞くことができますし、 EU ストリームでも配信中でございます。ということでまあね、ジョイマンの解散が回避できたということで、まあ、その代わりに俺のアキレス腱が切れたんだと思えばプラマイゼロです、まあ、一発屋会の中で誰かがいいことが起こったら誰かが怪我をするんですからね、まあ、それはしょうがないことですから、とりあえず、おめでとうと、おめでとう、お弁当とつぶやいてしまいましたけどとかねでもあれですよ、僕確かにジョイマンが解散回避したということで、おめでとうお弁当でナタリーさんの切り引っ張りましたけども、別に本当はもっといいラップを思いついてましたからね、俺はもっと高度なやつは、ただ礼儀として本家を上回ってはダメだっていう気持ちがあるから、その結果のおめでとうお弁当だということそうですね、はい、今週この辺です。来週までさよなら。ルネッサンスラジオラストメッセージのお時間でございます。ルネラジリスナーの皆さんからのポストに入れられなかったあの手紙、送信ボタン押せなかったメール、そういうものを紹介していこうと、日頃の感謝です、愛の告白、そして頑張るあの人への応援メッセージ、まあ、そういうものをですね、我々が心を込めて読ませていただいて、お焚き上げをしあの世へ行っていただこうということでございますね。今日は短めと いうことです。はい、ラストメッセージ。奈良県大和郡山市金魚のとこでしたっけね、うん、金魚の電話ボックスのとこ。
ああります。
そうやね、撤去され、あの誰かがああいうあれもだからジジイやろあのパーマ大佐の歌とかもあれジジイやろ老人でしょ若いもんに世の中のために譲ろうみたいな気持ちがないんかな、あれはね。いや知らん、事実関係を全く知らずに言うのもあれですけどね、俺の権利や言うて、あの電話ボックスのやつもあんなん誰でも思いつくわ電話ボックス閉じて中に金魚入れてて別に誰でも思いつくわそれをわしが思いついたやつじゃ言うてね、もう老害ですよ関係ないです。大和郡山市ラジオネーム貧困ビジネスというラジオネームを名乗っているのが22歳の大学生だというも絶望ですよ社会に対するラストメッセージ。社会派です。いよいよそういう次元にまで来ましたね、このコーナーね。はい、僕の家はいつからか貧乏になりました。僕が高校生だった数年前のある日から父親が家にいる時間が長くなりました。どうやら転職活動をしていたみたいだったのですが、それもうまくいかず最終的にはタクシーの運転手になりました。いいじゃないですかね、立派なお仕事です。その後僕は関西にある有名私立大学に進学しました。貧乏やのに、親御さんに無理言うて、そして現在、だいぶはしょりましたね。ちょっと待って、いつからか貧乏になった。高校生だった数年前、父親が転職活動してるみたいだったけども、それがうまくいかなくて最終的にはタクシーの運転手になりました。その後僕は関西にある有名私立大学に進学しました。そして現在でギョーンともね、時間が過ぎましたけど、そして現在、あ、そうか、22歳大学生だから僕には430万円の借金があります別にこれスポンサーでアデーレ法律事務所みたいなついてるわけないよねアデーレやったっけ、あれアディーレ法律事務所ついてるわけないよね。
毎回
借金の話ばっかりこの後スムーズに アディーレの宣伝に行くわけじゃないですよね。僕には430万円の借金があります。利子を含めると580万円になります。あ、これは奨学金ですよ。今ちょっと問題になってますけども、奨学金なのですが、完済する時の、完全に全部返せる、返済する時の年齢は42歳になります。俺43、もう返してる、まだ長いね折り返しうのてぃ折り返しで、借りてないから奨学金42歳になります。この春から新社会人として働き始めたのですが、まあ、確かにね、新社会人や春や言うて働き始めるスタート地点から借金があるんでねマイナススタートですからね。この580万円というカルマを業ですね、で業じゃないです、借金です。カルマじゃないです、これ借金なんですよ。スタート時から背負うと考えるとめまいがします。何のために働き生きていくのか分かりません22歳で貧乏人は大学に行かず高卒で働くしかないのかと思わざるを得ない状況です。大卒じゃないといい企業に就職できないのに、そうか今の時代、大卒の資格を取る段階で貧困になるという貧乏人殺しの社会を恨みながら今日も味のしないガムを噛み続けます。捨てろペッてせえ就職できたことをプラスに捉え借金返済だけを目標に生きていこうと思います。お体ご自愛ください。お前、はい、このディザベス奨学金とか、
いや、なんか
あれだ、大学出てないんでしたっけ。
出てます
出てだから関係ないでしょ、はい、結局ね、今の時代別にそんなね、半端な大学言うのもあれですけど東大か 加計学園行くぐらいしかネタならんでしょう。ねえ、わ早稲田慶応言うたかでいっぱいおるしね。うん、自分岡山大学のあの岡山理科大の獣医学部なんやったらこれも一気にクラスの人気者ですよこれ。会社のフロアの人気者になりますけど、うん、まあでも奨学金は自分で借りたんやからしょうがないよね。そもそもそんなだから有名私立大学に行かんかったらよかったん、うん、ね、家貧乏やねんからなんで我慢でけんのそれ。おかしないだって。いや確かにあるよ、素敵やと思うよ、家が貧乏であんまりその経済的に恵まれへんからといってね、学ぶ機会を奪われるのはよろしくない、それは僕もそう思いますよ。でそれが学べるチャンスがある、まあ、奨学金なんかいろいろね問題は今言われてますけども、その返済がものすごく大変やとかね、もう奨学金とは言うけどもただの借金だみたいな話がありますから、そこはまあ改善すべきでしょうけど、お家が貧乏でお父さんもねちょっと転職失敗してタクシーの運転手になって一生懸命稼いではるってことになったら、もう気ぃつくともっと金かからんとこ行きゃええやんか。なんで諦められへんの、うん、だ僕常々言うてるんですよ、やっぱり自分をねちゃんと諦めてあげないとダメなんですよ。その無茶した代償としてこの借金580万ですから利子含めてね、うん、確かにその利子云々返し方云々返済方法云々って問題あるんでしょうけど、それがなくてもまあどう借金はしとるわけですから、うん、そんなに甘いことは言わん方がええんちゃうかな。
怒ってきてもらって
自業自得。ドドーン。で、まあね気分は優れないでしょうけど頑張っていただきたいと思います。はい、ラストメッセージのコーナーでした。